さあやってまいりました暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回はブリコケラ店にお邪魔してスタッフの松下さんにお話を伺っていきます。松下さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回はですね愛犬と一緒に冬のお散歩いかがですかということです。冬の散歩のすすめですね。前回は冬の散歩やウォーキングのメリットと注意点紹介しました。でこの時は犬を連れていなくて、まあ、人間だけでの散歩だったりとかウォーキングのお話だったんですけども、今回は愛犬と一緒に行う冬の散歩の魅力の紹介と、まず飼い主の皆さんは前回ご説明しました運動前の寒さ対策として十分なウォーミングアップや衣服などの調節、まあ、このコツを、ね、活用していただきたいと思います。例えばいきなり寒い外に出て歩き始めるんじゃなくて、室内で軽いウォーミングアップをして体を適度に温めておいたりとか、あと重ね着でこう脱ぎ着しやすい衣服の工夫というのをしていただくといいんじゃないかというお話を前回はしたんですけども、さあ今回はですね冬でもワンちゃんの散歩が必要な理由をまずはね説明していただけるということで、じゃあ松下さん一つ目からお願いします。
はい、毎日体を動かさないとワンちゃんも運動不足になります。また食欲が旺盛になる冬は肥満にもなりやすいし筋力も低下します。
まあ、いわゆる全身を使った運動、全身運動ですよね。おそらく室内で飼われている場合でもですね、あのワンちゃん歩いたりはしてると思うんですけど、ただまあちょっとこう小走りになったりとかね、そういう運動はなかなか部屋の中でできるものじゃないと思いますので、やっぱり毎日こうね体を動かすことを意識的に行うためにも散歩って必要なんですね。そして2つ目お願いします。
はい、ストレス解消につながります。散歩の回数や時間が減るとストレスの原因になります。特にたくさんの運動量が必要な中型や大型犬は散歩が大切です。ストレスはワンちゃんのいたずらや問題行動の原因にもなるので注意しましょう。
確かになかなかこう部屋の中、同じ部屋の中をですねぐるぐる回るよりは散歩に外に出て違った景色を見ながらですねいろんなまあ匂いを嗅いだりとか空気を感じながら散歩する方がおそらくリラックスもできるしストレスも解消されるんじゃないかと思います。でこれがワンちゃんのいたずらや問題行動の原因を取り除くきっかけにもなるということですから、いやこれも大切なポイントですね。そして3つ目お願いします。
はい、血行促進に役立ちます。散歩は全身運動のためゆっくり歩いていても内臓が活性化し血行が促進されます。血行により体の代謝も上がり皮膚や毛並みも良くなります。
まさか血行を促進するだけで毛並みも違ってくるなんてね気がつきませんでした。でも確かに言われてみればそうですよね。歩いているだけでも内臓が活性化して血行が促進されて体の代謝も上がって皮膚だったり毛並みも良くなってくる、確かに理にかなってますね。ただその一方で注意点もやっぱりありますね。一つ目お願いします。
はい、天候や時間帯に注意してください。気温が低すぎる日や雨、雪など悪天候の日は安全面からも無理に散歩に行かないことも必要です。中止したり天候が回復してから行きましょう。また冬は日照時間が短いので朝は遅めの時間に、夕方は太陽が沈むまでの時間がいいでしょう。夜間の散歩は懐中電灯などで足元を照らしたり反射板を利用しましょう。
まあ、このあたりは人間のウォーキングだったり散歩だったりと全く一緒ですよね。同じ生き物ですから、やっぱり寒すぎる時とかですね、雨がザーザー降りの時とかもちろんワンちゃんも行きたくないわけですよ。ただ毎日やってることだから散歩行かなきゃいけないんだっていうこと、まあ、ここをですねちょっと冷静になって、まあ、今日はちょっと天気があまりにも悪いからやめておこうかとか、天候が回復してから行くようにしようかというふうに、まあ、変えてみる、これは確かに大事なポイントかもしれませんね。あと今の時期やっぱり日照時間が短いですから、朝もまだ日が全然昇っていない、もうブルブル震える寒い時にですね、無理して外に出なくても朝ちょっと遅くもうあの日が出てから出たりとか、そういった工夫をするのもやっぱりいいということです。そして夜間の散歩は必ず懐中電灯などで足元を照らしたり反射材必ず利用するようにしてください。あとですねポイントとして、散歩にかける時間と回数の目安っていうのはワンちゃんのその体の大きさで異なってくるみたいなんで、ここで時間の目安だったりをねちょっとご紹介したいと思うんですが、まずは小型犬が1回につき20分から30分程度で1日1回から2回、中型犬は1回30分程度の散歩を1日2回、大型犬は 1回30分ないし60分程度で1日2回行うといいと。これあくまで目安ではありますが、ただやっぱり体が大きくなってくるとそれだけ運動量もね大きく必要ということですからね、このあたり覚えておくといいかもしれません。そして2つ目お願いします。
はい、ヒートショックに注意してください。気温が大きく変化すると血圧が急激に上下して心臓や血管に影響を与えるヒートショックはワンちゃんにも起こります。暖かい部屋から寒い外に散歩に出る場合は温度変化を緩やかにする工夫が必要です。室内でウォーミングアップとして軽く歩いたりお座りと伏せを何回か繰り返すといいでしょう。外に出た場合も最初はゆっくり歩き様子を見ながら少しずつペースを上げましょう。
このあたりもあの前回このコーナーで紹介したその人間の散歩ウォーキングのポイントと本当に一緒だなというふうに思いましたね。いきなりあったかい部屋から寒い外に出てしまうとやっぱりその温暖差ヒートショックっていうのはもちろんありますので、これはやっぱりワンちゃんも全く同じなんですよね。だからまずは暖かい部屋の中でウォーミングとして軽く歩いてみたり、お座りと伏せを何回かさせるだけでもこれウォーミングアップにつながるんですよね。そして外に出た場合も最初はやっぱりゆっくり歩いて、まあ、様子を見てペースを上げていく、これが大事ということです。あと寒さに弱い小型のトイプードルや毛の短いワンちゃんだったりシニアのワンちゃんは散歩時間を短めにして室内で遊んだり保温効果のある防寒着を着せてあげる、このあたりもですね細かく注意してあげてください。あと、まあ、夜間の散歩だったりするとその他の人から犬の姿ワンちゃんの姿が見えにくいってこともありますので、ホームセンター丸にホームセンターハマーとホームセンターブリコ各店ではですね光る柔らかハーネスというあのワンちゃんに、まあ、全身にこうくぐらせてつけるハーネスっていうのもね販売されています。これ夜になると光りますので、あとワンちゃんはもちろんなんですがその連れて歩く人間の側もですね必ず夜間は反射タスキそして反射リストバンド、こういったものをつけておいてください。よろしくお願いします。その他散歩ウォーキングにぴったりのグッズお近くのホームセンター丸にホームセンターハマーとホームセンターブリコで販売中です。ぜひ見つけてください。というわけでお相手ブリコケラテンのスタッフ松下さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。